みんなのダイエット。この番組は花粉には勝てなくても油には負けたくない痩せる特効薬を求めてやまない皆様のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
もしかしなかったハンスケと、
花粉は大丈夫な鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、もしかしませんでした。今すごいピークなんですよね。
量はすごいみたいですね。
何についてですか？
花粉の量？花粉症の人？
花粉、はい。
なんか、もしかしてデビューしたかもみたいなお話をしたと思うんですが。
はい、かまってほしそうに、被害者ずらしておっしゃってました。
皆さんがすごい今しんどそうなんですけど。
はい。
あれ、俺平気だ。っていうことで。
よかったですね。
デビューはしていなかったと。
おめでとうございます。
大丈夫でした。なので、なんか皆さんすごい辛そうなので、すごい急にやっぱ来たんですね。なんか大変そうで、申し訳なくなる感じがします。
すごいですね。自分のことじゃなくなった途端に感情が乗らない話し方が著しい。
はい、そうですね。
なんか違ったんだと思って、デビューじゃなかったんだ。何だったんだろうっていう逆に思うんですけどね。なんか非常に、こう、もやっとしたしんどさがあった時があったので、わ、これは、と思ったんですが。まあでも、皆さんの辛い状況を見ると、デビューしてなくてよかったなとは思いました。ということで、大変
な。でもそれだけじゃなくて、それプラス、なんか、花粉症になれたらちょっと話題になったのにな、残念みたいなのがあるでしょ？そこが透けて見えるから腹立たしいですよね。本当の花粉症の方も、もう花粉症の方には申し訳ないけど、俺ならなくてよかった。だったら、いや、もういいよいいよ、そんなもんみんながなる必要ないけど、もうあんた並んでよかったねって言いたくなるのに、なんかあなたの心の中に、ちょっとなったらネタになったのになっちゃえぐらいの、なったら苦しむくせにそういうところが透けて見えるから、なんかこう。はい。
いや、まあ、辛そうだなとは思うんですけど、でもなんかその辛そうなところに一緒にお話ができたら、お前違うじゃんみたいに、こうなんか、平気だろお前っていう風に言われる時があるので、すごく疎外感あったりもするんですけど。
ほうほうほう。
なので、
はい、
その話題に入れるかなとか、まあこういう番組とかでお話ができるかなとかって、まあいろいろあったのがちょっと、まあ、正直残念なところもあるんですけど、まあでもあのしんどそうなの見てると、まあならなくてよかったのかなっていうの半分、そんな感じでございます。
そう、完全に病気で学校を休めない子が風邪をひいてみたいって言ってるのと同じテンションですね。
余計ムカつかせる感じがして、花粉症の方ごめんなさい。
本当ですね、大変。
半助だけのに攻撃を向けてください。
すいません。なんか、全然、デビューじゃなかった、マツケでございました。
はい。まずおめでとうございました。
ありがとうございます。で、今週はメールをいただいております。なのにさんからいただきました。先日ちょっとお会いしたりもしたんですが、メールを先にいただいておりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、ハンスケさん、哲夫さん、永井先生、お久しぶりのメールです。2月に入り、運動のやり方を考えを変えてやるようになりました。前はしっかりやらないと運動ではないみたいでしたが、少しでも動ければやろうと気持ちを切り替えて動けるようになりました。ある意味みんなのダイエットの配信が原動力なので楽しみに聞いています。これからも楽しく聞かせていただきます。それともしよろしければみんなのダイエットイベントがあると皆さんにお会いできるので嬉しいです。それでは、ハンスケさんの食べっぷりと、哲夫さんのプールと、永井先生の何とも言えないフォローを聞きながら、配信楽しみにしています。ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、ちょっとでも動ければっていうのは、ありですよね。僕もこれ、そういう時があって、15分だったら、まあ、今回やめて、 明日頑張ろうとかそういうふうに続い飛ばしてしまって、それが続いて結局運動できてないじゃんみたいなことがあったんですけど、まあ10分でもいいから歩こうみたいな切り替えてから、まあそれが10分が30分になりみたいな感じで動けるようになったっていうことがあったので、この気持ちの切り替え方は非常になんかありかなと思いますが、こういうのはいいですよね。
まあ、あのいいと思うんですけど、これね、はい、あの多分世代でも変わってくるところで、多分あの、お付き合いいただいていて長い方って、はい、やっぱり例えば10年、12年前と、コンディションも違ってくるんですよね。
はい、はい、はい。
で、あの、動く量とか機械自体は、やっぱりあの、絶対的に減っていくんですが、
うん、
皮肉なもので、使わない生理機能は全て退化するというのが人の体としてはもうあの、絶対的なルールなので、
はい、
動かないよりはちょっとでも動いた方がいいっていうのはもうこれは真理なんですよね。逆にだからあの、若くして聞いてくださっている既得な方がいらっしゃったら、そのあたりもしかするとちょっとピンとこないかもしれないんですが、とりあえずすべからくすべての部位を少しでも動かしておく方が良いわけです。で、少しでもっていうのは極論をすればストレッチとかでも動かすことにはなるわけですよね。
はい、
伸ばして静止状態が続くと言っても動かすっていう動作には入ってるので、特にやっぱりあの、こう、いわゆる骨盤の付近の筋肉、まあ、言ってしまうと腿の表裏、それからまあ背中の筋肉が伸ばせておけると、比較的機能低下が防げるので、そこは伸ばしておいていただくに越したことがないなと思ってます。どんなに時間がなくても2、3分ストレッチをしていただくっていうのが習慣づくだけで、だいぶ体の使われ方が変わりますので、
はい、
特にまあウエストのあたりの形、いわゆるくびれとか言われる部分ですね。そういったものっていうのは本当にあの、今話をした筋肉の硬さが影響を及ぼしてというか、そこを使ってないと特にあの、増えていくパーツになるので、しっかり伸ばしておいていただくっていうのも、ちょっとの空いた時間でもやるだけで変わってくるので、そういう意味では本当にあの、きっちり時間を取らなくても、できる時にできる限りやっていただくことで、まあ、積み重ねておくっていう運動の仕方でも体を変えること、特に今はしやすくなってきてるので、いろんなまあ道具もあります、やり方もあります、食べ物もあります、みたいなところで考えると、非常にこう、10年前と比べても自由度が高くなっているので、すごく効率を求められるやり方。若い人たちの言葉で言うと、いわゆるタイムパフォーマンス、タイパってやつですよね。はい、がすごくあの効率的になってきているので、本当に短い時間の使い方っていうのはすごく考えると効果的に活かせるようになってきてるので、もう本当にナノニさん、さすがトレンドウォッチャーのタケノコとはあるっていう感じですね。
素晴らしい。
素晴らしいです。なんか、その10分ぐらいでもと思ってやってると、それが自然とこう15分になり30分になり、まあできるときは1時間ぐらいとか、まあその調整もできやすくなってくるっていうのは、やっぱ、ね、たびたびは、ワードとして出てきますけど、自律神経が整ってきたりとかっていう、それを早くするためにも、とりあえず10分でもいいから一回やってみようみたいなのっていうのは、方法としていいですよね。
もちろんです、もちろんです。で、とにかく自律神経がまともに働くようになると、それだけで太りにくくなりますから、まずは整えるっていうところでの価値は高いですね。逆に言うと自律神経が乱れてる状態で、どれだけ長い時間運動しても体の変化の効率があまり良くないっていうのもありますので、本当に自律神経を整えるっていう作業、もう最近整えるばっかり言ってる気がするなと思っているんですが、自律神経と骨盤、あのこの2点を整えていただくと痩せやすくなるのが、もう本当にこれは老若男女問わず確定なので、
はい、
ぜひ皆さんもそのあたりを意識して 日々に取り組んでいただく。だから逆に言うと、以前よりもこう食べ物をただただ控えて痩せましょうっていう発想ではなくなってきてますよね。
うんうんうんうん。
もう昔よりもそう、油も取っていいってお話になってきたりもしてますし。
ね、それはちょっとびっくりでしたね。先日のお話でありましたけども。はい。
まあだから今はいわゆるビキニフィットネスっていう、こう、女性でも筋骨隆々になるっていうのを日本代表されている安井ゆりさんっていう方がいらっしゃるんですよ。はい、最近メディアにすごくたくさん出る方なんですけど。その方がおはぎを1年で2000個ぐらい食べる。
は？おはぎ？
はい。おはぎは一応高タンパクで、低脂質っていうことで、すごくスーパーフードっていうことで、注目をされておりましてですね。でもその方が行きつけのおはぎ屋さん、僕も半年に1回ぐらい行ってたりはしてたんですけど。
有名なお店なんですか？
割と今有名になりましたね。ただもともとインスタグラムとかそういったもので写真を撮るとすごく、いわゆる映える写真が撮れるっていうので、もともと有名になったんですけど、その安井さんっていうのは本当におはぎばっかり食べてるっていうことで、そのお店を紹介したらものすごい行列で、多分、お昼ぐらいにオープンする。お昼前後に確かオープンして、1時間は買うまでに待つことがザラにあるっていう感じで。
おはぎ買うのにそんな並ぶって、なんか、なかなか聞かないと思うね。すごいですね。
すごいんですよ。で、まあ確かに美味しいおはぎですし、すごく今時のおはぎなんで綺麗なんですね。なので、そうですね。もう本当にいわゆるわっぱみたいなのに入って、
はい。
花飾りみたいな感じになってるんですね。丸い、もうまん丸なわっぱ。そうです、そうです。ただまあ、それの曲げわっぱっていわゆる楕円形じゃないですか。いわゆるオーバルの形。
はい。はい、
それがもうちょっと深淵に近いと言いますか。まん丸のわっぱの中にこう、お団子を、三つ四つ串に刺さっているのを一つずつばらして、それをこう、例えば、紫のあんでコーティングしたりとか、緑のあんでコーティングしたりとか。
ほうほうほうほう。
へぇ。すごく、僕が、東京で仕事をしていた時に、はい、最寄り駅から歩いて10分くらいのところにあったんですね、たまたまお店が。
はいはいはいはい。
まあ、それなんでそこをそうたまに買ったりはしてたんですけれども、だから今女性の行列がものすごかったのをやっぱり今でも覚えてますし、で昔だともう本当に甘くて炭水化物が多そうなんで、絶対に太るからっていうイメージじゃないです
か。はい、そう、なんかびっくりしました、だから。
はい、なのでそのぐらいいろいろな定説が本当にここ 2,3 年で覆っていますし、お家でいわゆるフォームフィットネスで使うようなグッズっていうのも割とリーズナブルなものでも機能性は高かったりするものも増えてきてるので、すごくだからハードルが下がったと言いますか、前はこれを徹底的にやってないと痩せてるなんて無理ですっていうのがすごく少なくなってきたなっていう感触はありますね。だからまあむしろ食べてた方が痩せるっていう方も本当にたくさん出てきてますし、その中で特に糖質だけを気をつけましょうっていうのは逆にもうここ何年かですごく強く言われるようになったところではあるので、糖質さえ気をつけてもらったらとりあえずある程度何を食べても大丈夫っていう極論を唱える方もいらっしゃるぐらいですから、
まあ、それ
だいぶそういう意味では、事情が変わってきたなっていう感触はありますね。
まあ、その一つとして、先日の、油は取っても大丈夫みたいなのは、糖質を気をつけてたら、油取っても平気みたいなことなんですか、ね、
そうです、そうです。質の良い油を取っていたら痩せるし、油自体がそもそも、食べ物のバランスの中で 30% ぐらい占めて良いっていう話なので。
30% ですか？
そうですね。今、むしろバランスをすごく言われるようになりましたね。昔、ちょっと話をしたことあると思うんですけど、PFC っていう、
はいはい、
E はプロテイン、タンパク質、F はファット、油、C がカーボンで炭水化物。これがやっぱり同比率って言ったらいいんですけど、3対3対3ぐらいの割合で取れていけるのがすごく望ましいっていうのを、最近特 言われるようになり始めたので、だからもう本当にあの食べるものの制限の仕方も変わってきてますね、昔と比べると。だから本当にあのこう痩せるために必要なことっていうのが変わってきたし、それこそもっと新しいことが出てくるかもしれないですし、まだまだ効率的に痩せようっていうことはできるようになっていくんだなっていう感触はありますね。だからもう皆さんも逆にこういうことをしたら痩せたよっていうのをぜひお寄せいただいて、
はい、
新たな地平を開いた方がいらっしゃったらぜひ教えていただきたいなと思いますね。
はい、もしかしたらそれが次のトレンドになる可能性もなきにしもあらずというか。
ね、あとこれはね、以前お便りをお寄せくださったマーさんとかだってもう本当に死ぬほど食べたりお酒も飲んだりするのに、
あ、
それを帳消しにするほど動いてとんでもなく痩せてらっしゃった方もいるじゃないですか。
うん、動き方は尋常じゃなかったですけど、まあでも、はい、でそれも一つのやり方ですもんね。
そう、なので本当にいろいろなやり方ができてきたし、その人に合ったやり方っていうのがよりだからいわゆるパーソナライズされてきたっていうんですかね。誰かが成功した方法でも他の人も全員同じように成功するとは限らないっていう感じになってきてますよね。
これは永井先生がずっとおっしゃってる、ね、10人いたら10人やり方っていう話がありましたけど、
そうです、もう本当に一人一人やっぱり変わってくるっていうところがあるので、まあ、そこは自律神経ともつながってきますし、大きく因果関係があるのはいつも言ってる腸内環境、
はい、
腸の中の常在菌がやっぱりあの皆さんそれぞれブレンドの配合が違うらしいので。
ああ。
そこに、まあ、腸は特にあの、第二の脳って言われるぐらい、ストレスを受けたりダメージを受けやすい器官でもあるので、自律神経が崩れるといえば腸から来るっていう方もいらっしゃいますよね。
それで腸活っていうワードがね。
だから、そうです。今、このところ、すごくたくさん言われるようになってきてますしね。だからだいぶトレンドが変わってきたなっていう感じは、やっぱり10年以上経つと強く感じるようになってますね。だから本当にあの、以前こういうやり方をしていて同じようにやっても痩せないんですよっていう方も多分たくさんいらっしゃると思うので、またこう改めて今こんな生活をしていて以前痩せたんですけれども最近またなかなか痩せなくなりました、どうしましょうみたいなのをこうお寄せいただけるとまた楽しく皆さんと情報共有できるかなと思いますので、すごい再三言ってる感が強いですけど、要はあのお便りお待ちしてますってお話ですね。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということで、なのにさんありがとうございました。また
ありがとうございました。
ぜひメールもよろしくお願いします。で、私の、
そして僕はまだなのにさんにこの前お会いしてないので、
はい、
はい、まあ、また会える日を楽しみにしていますということで、
はい、よろしくお願いします。はい、で私
で、なのにさんの要望は無視ですか。
要望あ、イベント、
だから、永井先生がそういうトスを出したけど、あなた、無視してボールは反対のサイドラインに越えるし。
失礼しました。そうですね、
本当に人の心がないというか、自分以外のものに興味がないんですかね。
いやいや、ちょっと焦りました。はい、みんなのデートのイベントがあるとということなので、まあ、ぜひ、イベントができるように頑張りたいんですが、
頑張るんですか。
頑張、そうですね。ちょっと今具体的に予定としてお伝えできられることは今のはないんですけど、まあおっしゃる通り皆さんともねまたお会いできたり、まあネット越しになるかもしれませんが、また皆さんとお話ができたりすると、
あ、そうか、リアルタイム、リアルで会える可能性があるのか、もうそろそろ
じゃない
ですか。そうですね。
そうですね。すいません、なんかもう。みんなのデートのイベントはネットのイベントだと思い込んでました。
そうですね。ネットでだいぶ何回か回数やらせていただいたので、うん、まあそこがっていうのもあるんですけど、まあ、
当初やっていたような皆さんで集まってっていうのもそろそろ考えられるのかなっていうふうにも思っています。
思ってるんですか？
まあ、これまでのやつって屋内でしたけど、まあ、まあでも屋外は難しいかな。まあでもなんか、屋根付きでオープンな感じの場所もありそうなので、そういったところを使うとか。
東京ドームを借り切るとか。
いやいやいや、それはさすがになんですけど、はい、バーベキュー場みたいなところで屋根があってオープンで、ある程度こう、動けたりするスペースもあったりするみたいなので、そういうところを使うとかあるので、そういう半オープン的な感じのところで屋根があれば、天気関係なくでもあんまり密閉感がないみたいなところだったらリアルで会うイベントもできるのかなとは思ってちょっと見てたんですけど、またそういうのを少し考えてお話ができるように進めていきたいなと思っております。ということで、楽しみにしていただければ、思います。では、私の、今回の、期間ですが、前回の収録から、今回が3週間です。
はい。
で、その中で、トピックとしては、先ほど、メールをいただいたナノニーさんもお会いして、哲夫さんともご一緒させてもらいました。自転車レースの中継が今年、例年に比べて2ヶ月、3ヶ月ぐらい早くシーズンインをしまして、富士市の方に行ってまいりました。
お邪魔しました。
2泊3日で富士市の方に行きまして、
静岡県富士市。
あ、そうですね。富士、
はい、
富士山の富士の富士市、
はい、
に行って、街中の結構な通り、三車線ずつぐらいな結構な大通りを交通規制して止めて、その街中の道を走る、まあ、クリテリウムっていう言い方をするんですけども、そのレースの中継に行ってまいりました。で、今回は、まあ、電波がいい。まあ、前にもお話ししたかもしれませんが、苦しめられるのが、電波と、まあ、コース的にとかいろいろあるんですが、まあ、電波がいい街中なので、そこではあんまり苦しまない。
街中も街中、市役所の真ん前だったんですよね。
そうですね、市役所。
おー。
はい、なので富士市の中心部という
感じの道。
いや、感じの道じゃなくて、本当に中心部じゃないですか。
中心部か。中心部。
はい。
いや、ここ、なんか前日の、夕方に現地僕は入ったんですけど、まあ、ついてこのコース見たら、すごい車がね、バンバン通っていて、ここ止めるんだっていう感じの道でした。で、そこであったんですけど、まあ、電波が良いっていうのと、あと、本部になる建物、本部が入る、僕らの拠点になる本部が入る建物が、8時ぐらいに閉まったんでしたっけ？あんまり遅くまで使えないのと、あんまり早くから入れないっていうので、現場に長くいないので、比較的時間に余裕がある。いつもだと日が沈んでしばらく片付けやらして、ホテルに帰って、食事もそこそこに寝て、翌日4時とか5時に起きて、みたいな感じだったんですが、
はいはい。
今回は6時ぐらいに起きればなんとかなるみたいな感じだったので、気持ち的にも少し余裕があり、行ってる間、今回の3週間の中で、この中継のあった週、っていうか中継があった近辺が、最も僕頑張れたみたいな感じ。食事も運動も、その期間が、なぜかよくできましたという感じでございます。ね、
おめでとうございます。
ツイッターかなんか見ましたけど、
はい、
初日終わった後にウォーキングかなんかなさってましたよね。
行きました。そう、これ、なのにさんと話してて、そのメール、このメールを送ってくださったっていう話から、まぁ、あ、ちょっと、
はい、
次の収録の時に使わせてもらいますっていう話をしてて、運動が結構習慣になって、こう、しないのが気持ち悪くなり始めましたってなのにさんおっしゃってたんで、じゃあ、歩きに行きましょうよ。明日もそんなに早くないし、みたいな話をしてたんですけど、なのにさんはお食事に行くということだったので、残念ながら私一人で行ってまいりました。もうウォーキング、うん、もうまあでも30分ぐらいのつもりで行って、ちょっと、うろうろしたらちょっと道を間違えたりとかで、40分ぐらいになったりとかっていうのはあったんですが、
はい。
まあとりあえず、さっきの話じゃないですけど、少しでもできる時にしとこうぐらいな感じではあったんですけど、行きました。まあ、前回からの宿題的なことで言うと、まあ、炭水化物的なもの、炭水的じゃないな、炭水化物を減らすのはちょっと今回、頑張ってやってみたのと、今回、一番できたのがこの中継の時でした。
要因的にはどんなところにあったんですか？炭水化物を減らすことが、
はい、
まあ、成功したっていう。
はい。まあ、
理由って言ったらいいんですかね。
はい。まず、
はい、
朝ごはん。ホテルの朝ごはん、僕好きなので、とりあえずいろいろ食べるんですけど、まあ、中継の時ってさっきも言いましたけど、大体朝食が食べれないことが多いんですよ。
なんで？ホテルの朝食開始タイム前に出ないといけないことがあるから利用できないという意味でよろしいですか？
あと、みんながギリ行けるから食べてから出ようぜっていう時も、僕あんまり落ち着かないと無理しないでもう食べないで出ちゃう。で、移動中になんか買って食べるっていうことが多かったんですが。
あと、ハンスケさんをかばう意味で、ハンスケさんはバイクカメラ、ここで何度もお話しているように、バイクカメラであることが多いので、ちょっと他の方よりも早く出るというパターンが多いですよね。
あ、まあそうですね。ケース
半分ぐらい。
うん。
あの、でも半分ぐらいは先に出てなきゃいけない。まあ結果的にというのも含めて出てる場合が多いような気がするので、
はい、
他のみんなは朝食タイムにギリ間に合っても半助さんは間に合わない、
まあ、
っていうのはあるみたいですよね。
はい。結果的にまあ、まあ、うん、結果的じゃない、変な言い方。そう、食べれなくもないんだけど、っていう感じの時もあるんですけど、そういう時はもう無理せず食べないんですが、今回泊まったのが、はい、東横インさん、
はい、
泊まったんですけど、朝食でまあトレイで自分たちで好きなのを取るビュッフェタイプだったんですが、
はい、
その中でトレイの中にあれなんだこれっていう、要はお弁当箱的なパックが置いてあって、よく見たら、お部屋で食べれますっていうものだったんですけど、
はい。
まあ、いいじゃん、これ、と思って詰めて、中継の場所に持ってって、車の中で食べる。っていう感じで。
朝でしょ。朝って意味？昼って意味？
朝。
はいはい。
朝、まあ僕、今回はそのバイクチームが早く出なきゃいけないパターンの日だったんですけど、
はい。
っていうのは、まあ、その中、レースの主催者とか、まあ審判とかいろんな、そのコース上に出るような人が中心なんですけど、その人たちが朝会議をやるので、バイクでこのコース上に出る人たちはちゃんと参加してくださいねっていうのが朝一であるので、それのために早くホテルを出て、先にみんなよりも早く出たんですが、まあ、その会議さえ終わってしまえば、今度レースが始まるまでの少し時間に逆に余裕ができたりとかするのがあって、
はい、
車の中でこのパックがあったおかげで朝食食べれる。っていうことになったんですが、まずこのパックに持って ックに詰めた時に、まあ詰め方にもよるんですけど、まあパンとかご飯とか入れらんなかないけどって思った時に、いやどうせ炭水化物減らさなきゃいけないんだからいいやと思って、なるべく野菜を入れようと思って、一番多いところに野菜を入れ、でもソーセージは食べたいよね、卵は食べたいよねみたいな感じで詰めたらこんな感じになりまして、
こんな感じというのは私たちは写真を見させていただいております。
はい、
ブロックが、このお弁当箱の半分を占める一番大きいエリアに野菜、サラダと、なんて言ったらいいんでしょう、ブロッコリーと鶏肉かなんかのマリネっぽいやつがあったので、それで半々って入れたんですけど、まあ一番大きいブロックを野菜だけで、あと二つ小さいブロックがあるんですけど、そこにソーセージと卵焼きを入れて、炭水化物なし、パンとかご飯はなしで食べました。でこれが1日目だったんですけど、これが意外と良くて物足らなくなかったんですよ。なんか前だとパンとかご飯とか欲しくなるかなと思ったんですが、全然平気だということで、2日目も同じような形、ソーセージが魚になったぐらいかな。で、二日目はお味噌汁も持っていけるっていうことで、おばちゃんがお味噌汁も持ってったらどうみたいな感じでパックに入れていただいたので、二日目はお味噌汁もつきました。で、炭水化物を減らすと、夜
は。二日目の映像の右下部分。
あ、マカロニ。マカロニは炭水化物。は
い。ですよね。今しれっと減らすってお話で言ってたんで、このまま行くと印象操作で、ハンスケさんは野菜ばっかり食べて炭水化物入れてないんだって思われそうだったんで、一応注釈でカットインしておきました。
ちょびっとだけ。
でもちょびっとですよね。
少しだけは入れました。でも確かにこれはね、あ、これは炭水化物だなっていうのはありました。で、ちょっとじゃあまず話それますが、これまでの宿題の中で、夕食を早く取る。で、なかなかこう取れないんです、みたいな話をして、あと、歩きに行くと、時間が遅くなっちゃうし、みたいな話をした時に、だったらウォーキング前に食べて、その後、食べた後にウォーキング行けばいいじゃないっていうお話があって、それはなんか、なかなかできなかったんですけど、今回、やってみました。
すごい。
ホテルに戻って、まあ、一通り充電とかいろいろしなくちゃいけないので、しなきゃいけないことを全部終わらしてから、ベースブレッド、メイプル一袋とコーヒー一杯飲みまして、ウォーキングに行って、
あ、それごめんなさい。それ夕飯の話なんだよね。
あ、夕飯です。
はいはいはいはい。うん、すごい。
で、ウォーキングに行って、その後はなし。っていう形では取れました。で、歩くからか、このベースブレッドを食べる前に、まあ、そのいろいろしなきゃいけないことの前にメロンパン一個食べてるんですけど、それがあるんで、若干ちょっと微妙な感じはあるんですが、おやつ的なメロンパンを食べた後、ホテルで一通り準備をして、で、出れる状態になってからベースブレッドを夕飯として食べて、歩きに行きました。でも、これだけ。あ、まあでもヨーグルトは寝る前に食べたか。夜ご飯これだけです。なので、これ炭水化物じゃないとも言えないですけど、量を減らすっていうことでは、できたかなというのと、その後もお昼をサラダだけ、あ、でもこれはサラダだけと卵、ゆで卵1個で済ませるとかっていう感じで、まあ前後よく見るとすごい炭水化物ばっかりのものだったりすることはあるんですけど、何回かはそういう炭水化物極力減らすみたいなことは してみました。中地でございます。なので、その後の中継の時によくありがちなのが、中継から帰ってきたら太ってたっていう、なんか心配で食べてとかお話をしたこともあると思うんですが、今回はそれはなかったかな。はい、なかったです。
素晴らしい。
体重は中継行く前の日から帰ってきてから測ったのが全く一緒。減ってはいないけど増えなかった。中継帰っても増えなかったぞっていう感じでございます。
おめでとうございます。
で、中継と、まあ、法事がちょっと僕的にはイベントが一つあり、で、その後確定申告がやってきて、今、みたいな感じで、後半になればなるほど、あまりいいことが、状況が良くなくなっております。そんな3週間の成果発表でございます。前回の計測が2月24日の計測でした。体重が 87.7 キロでした。今週3月17日の計測です。
はい。
体重です。じゃん。88.3。
0.6kg の増量です。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪率が 27.0% でした。今週の体脂肪率です。はい、じゃん !26.0。
10.0% の特大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 101.5 センチでした。今週のウエストです。じゃん。102.5。
10.0 センチメートルの増量です。
はい、お疲れ様です。
ということでございました。今回から週ごとの平均体重と平均体脂肪率を出してみました。
毎日出したり毎週出したり大変ですね。
ちょっと、週ごとと、まあ、あとその収録ごとの、あれを平均を出してみたら、なんか。
まあ、特に今回3週間ありましたからね。
というのもあって、はい、途中でグダグダになってはしまったものの、一応この平均値はちゃんと最後まで出してみました。
ていうかその、中継のお仕事が3週ある最初の方にあったから、うん、後が悪くなっても最初は良かったんだよって言い訳したいのかなっていうのが伝わってくるんですけど。
いや、ちょっと、ハマりすぎた。いや、平均、なんだろう。前回だったかな。すごく少ないのと、最終的なのと、その差が随分あったのがちょっと気になって、平均、週ぐらいでの平均を見て把握しといた方がいいのかなっていうのもあったので、ちょっと出してみようかなということで、ちょっとしばらくこれをやってみようかなと思います。で、今回の3週間ですが、
はい、
体重、1週目が平均 88.2、2週目が 88.3、3週目が 89.0 と。まあ、最後ボーンと上がってるんですが、
うん、
やっぱり上がってってると。でも体脂肪率が、
あ、ごめんなさい、でも、今日の計測は 88.3。
うん。
じゃないですか
?88.3 なんですけど、まあ。
平均は、あ、そっか、平均は89だったんだ。
高めなんですよ、だから。
へぇ
なので、ただ、平均の体脂肪率が、1週目が 26.5、で、2週目、あ、ごめんなさい、1週目が 26.5、2週目が 25.6、で、3週目が 26.7。なんか、どんどん上がってると思ったんですけど、体脂肪で見ると、2週目ちょっと減ってるんですよ。で、最小の体脂肪率が 24.9 とか出てた。
へぇ。
で、やっぱりちょっと、こういう平均値とか出してみると何かあるかもと思いまして、ちょっとしばらくこれは ちょっと面倒は面倒くなんですけど、出してみようかなと思っております。で、今回の期間中、3週分の、体重の最大、マックス90キロいってました。で、最小が 87.0。体脂肪率は最大が 27.1%。で、最小はさっき言いましたけど 24.9、25% 割れた時があったんですが、まあこれも瞬間風速的な感じでしたけど、一瞬こういう日がありました。で、今期間全部での平均。体重が 88.5、体脂肪率が 26.3 という数字になりました。これをちょっと次回、この期間と、まあ、次回の期間でちょっとまた比べてみたりとかしてみようと思っています。またご案内できればと。あとで。
なんか数字をいっぱい出して煙に巻こうと思ってませんか？
ちょ、これ並べてやってみて。
なんか忍者が巻き虫をいっぱい捨てて、
なんかすげえ
追ってこさせないような気がして。なんか
怖い。なんで？うん。これ平たく言うと、ほぼほぼ、ずっとこの3ヶ月間同じような歩みを進めていますっていうことですよね。
うん、ごめんなさい。とりあえず、この、どういうふうにお伝えするのがいいのか、もうちょっと試行錯誤させてください。ちょっと。
錯乱させる？
そうそう。これ
並べてみて。88.3、88.9 なんだかかん
の。そう、機械、お聞きいただいてるときに分かり、まあ、数字ばっかりずっと言うことになると、ちょっとやっぱり分かりづらいのかなって、ちょっと思いながらも。
思ったから数字をもっと増やして言ってるでしょ？そしたら、もっと分からなくしそうにしてるような。だってこの人、1月の方かなんかで体重が、あ、前回かな？なんか、1ヶ月間で約何キロか減りましたっていう話で永井先生に褒められてたけど、俺遡ってみたら、前回の最後の、あ、前年の最後の2022年の12月2日には87.6で、今年の一発目の1月13日の時点で 3.2 キロ太ってたんだよね。それを戻しただけじゃねえかなとかちょっと思ってごまかされてねえかがあったからさ。
そう。
で、あなた今日分かってますか？
はい。
今日もう3月ってことで2月が終わった最初の収録なので、2月までにマイナス1キロという目標だったんですよ。永井先生が2ヶ月以内にスタートダッシュが出ないとできないと、また諦めになるよねっていう話を、最初の収録の30分40秒のところで永井先生がおっしゃってて。
はい。
この人自分の時間、収録前に自分何分までやるっていう話をやりながら間に合うんかなと思ったけど、過ぎても飯田さんは、大丈夫ですか？ということで、どうなったのあなたは結局。
それ全然あれしてたわ。そうです
ね。おい、自分のところぐらいちゃんと管理せえや。
そうです。
本当にお願いしますよ、先生。
ね、その
期間気持ちで若干準備はしてたけど。
僕のところ準備してくれてたんですね。
1、2月の間で1キロ減量っていうところで、1月13日が 90.8kg。まあ、今日が2月の終わりとみなして、88.3。
うん。
ということは？
ええー、ん？
2.5 キロ？
おう。おう。
達成してる。おめでとうございます。
おいおう。
なんだ、おめでとうございます。
おめでとうございます。すごい。前回の2月24日の話でいくと、もっといけてたぐらいだけど、前回より 0.6 増やしたのに、いけてると。
そうじゃないですか。すごい。
ただ、さっきも言ったように、12月2日、2022年の最後の収録の時は 87.6 だったんだよね。
うん。はい。そうですね。
あなたが12月が忙しくて、もういいや、高校の時には考えたら、つって食べまくったと、ご自分で案におっしゃってましたが、そこからすると増えてるという。だから1月の時点で 今年のスタートをする前にいっぱいハンディをつけて置いて、それを捨てた分だけ良くなったとも言えなくもないけど、達成おめでとうございます。
はい、何はともあれおめでとうございます。
はい、同じ理屈でウエスト、そうすると2ヶ月間で 1.5 センチから 1.8 センチは痩せる、自然と落ちてるはずだと永井先生がおっしゃってましたが、
はい、
1月13日のウエストが 105.0 センチ、そして今日のウエストが 102.5、
はい、
ということで 1.8 センチどころか 2.5 センチ、
なんかすごいじゃないですか。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
前回の収録の2月24日で行くと 101.5 センチだったから、もう 3.5 センチまで行けてたと。
すごい、すごいじゃん。あれ、
いや、なんかあのズーム越しにすごいにやけてるのが見えますが、同じ理屈で12月2日の時点では 101.5 センチだったんですよね。
100、
ごめんなさい、 101.0 センチだった。
はいはいはい、
12月の間に4センチ。
本当だね。すごい。
だからどちらも12月の間にいっぱい増やしておいて、その増やした分が減っただけなんだけど、なんか結果、というか、永井先生があれだけ楽勝だと、感情じゃなくて理屈だったというのは、普通以上に増えてたからそれが落ちりゃ自然に行くよなという見立てだったということなんでしょうか。
いや、
まあ、ある意味それもありました。というか、少しバッファーを見てたところはあるので、
はい。
このぐらいは行くよねっていうのは比較的今回楽に計算はできてたので、
なんかそう、ただ、必ず行きますよみたいな感じだったですもんね、永井先生の
話。はい。はい、だから、まあ、そのぐらいまでは普通に考えたら行くよねっていうラインだったので、うん、ただ、僕の考えてる普通っていうのは、このペースで行ったらウエストは100センチ切ったんじゃないかっていう。多分切ることはできたんだろうなって、落とした分戻さなければよかったなっていうのが多分2、3回あったと思うんですね。
はいはいはい。いや、とか、そう、前に言われたのは、そんだけ数字減ってるんだったら、ウエストがもっと減ってもよかったのにねって一度言われたのが、
はい。
よくにあって、まあ、今回こういう数字ではあるものの、まあ、実際ちょっと今週、最後の週は特に動けなかったりっていうのもあったので、まあこういう数字なのかなっていう気はするんですが、そんなに焦ってないっていうか、筋トレが結構しっかりできたのと、ウォーキングがだいぶ戻せてきていたので、またちょっと落ち着いてきたので、そこら辺が再開できると、もう一歩先に進めるだろうなっていう、ちょっと楽観的な展望があって、そんなに心配してないんですけど、ウエストはちょっと心配がある。
なんか大丈夫ですよ、僕心配してないので。もったいないなと思ってますけど、心配はしてないから大丈夫です。落ちますよ、落ちていきますよ、だから心配はしなくていいです。落ちますから。
まあ、
心配しなくていいんですか。というのが、1月の第1回目でお話しした、永井先生が教えていただいた、一粒万倍
日。一粒万倍日ですね。はい。
はい。と、転写日。
はい。もうすぐ。
と、戦勝と虎の日と春分の日とかが重なる3月21日が、収録している3月17日の週の翌週火曜日になっております。
もうすぐです。
はい。
はい。この日に、みんなのダイエットを代表してハンスケ氏がネアイスを食べてくれるので、これが1万倍で帰ってくるかを検証するというイベントがあります。次回の収録が3月31日の予定だということに決まりましたので、その結果を見て、
はい、
1個食べたアイスが1万倍で帰ってきてたら、みんなはこれを真に受けて食べるのを我慢するという人柱。
はい。っていうか、第1位トデーなので、ちょっと、ぼっち焼肉とか、いろいろ準備しております。
永井先生がずっと前から、チートデーというのは普段節制してる人にとってチートデーであって、普段食べてる人が、もっと際限なく食べる日ではないと、おっしゃっている分は、まだ、理解ができていない。
いやいや、
割とこう、自分に対してのご褒美の頻度が高い
そう、そう。頻度が高いんだなって思います。週末になったら今週頑張ったしとか思ってますからね。で、
もうすみません、それ多分貯金ができない OL の発想を。
なんか、
週末になったら、自分にご褒美って言って、アフタヌーンティーセット5000円とかを食べちゃうパターンですね。
そうそうそう。なんか、今週大変だったよな。もう、明日行けば休みだし、明日何食べようかなとかって考えてたりするときが、にふと、ちょっと頻度多すぎかなって思ったりしてます。
いいんですよ。ただチートデイを設けたら、要はそれを吐き出す日も作らないとバランスが取れないですよねっていうことだけ思い出していただければ。
はい。
じゃないと、チートデイの方が比率が高くなるじゃないですか。
大チートデイだと大放出デイを作らないといけないってことですよね。
そうです、そうです。
はい。ちょっと、頑張ります。
だから、チートデイは全然いいんですよ。ぜひ設けてモチベーション高めていただいて、これだけ美味しいものを食べたんだから、これをまた出して、また次のチートデーまで、美味しいものを、こう、最高の状態で味わえるように頑張ろうと思ってもらえるのが、良いなっていうことです。
頑張ります。
ただひたすらチートデーを待つっていうと、
待ってます。待ってます。はい。
ちょっとプロセスが、省かれるところがたくさんございますので、願わくば、こう、チートデーを経験した後に、それを次のモチベーションとして使っていただけると、痩せる階段を順調に降りていけるっていうところですよね。なので皆さんもチートデイの儲けすぎにはこうご用心ということで。
はい。
ちなみに体を作るビルダーの方なんかはチートデイが半年に一回とかですから。
半年ですか。
はい。
おお。まあでもそれぐらいがチートデイなんですね。
声震えてますけど大丈夫ですか。
週1回とか3日に1回じゃダメなんですね。
まあそうすると、こう、ほら、やっぱり、希少価値が高いからありがたみが出るわけじゃないですか。
あー、
そうです。チートデイがあっていいなって。毎週チートデイっていうのはですね、なかなかこう、ありがたみが薄れますよね。そしてその分吐き出せなくなるわけです、体として。
でも、ハンスケさんの、途中を拝見すると、3日に1回も頑張ってる日があるとは思えない。なんか、通常のまま行っていらっしゃるような、風に見えますけど、3日に1回やってると、おっしゃる。
3日に1回、この中継の区間で言うと、初日は、ちょっと、駅にラーメン食べたりとかしてるんですけど、2日目はもうまるっと、4日目はすごくないですか？3月4日土曜日。サラダ、サラダ、サラダっすよ。素晴らしい。頑張りました。ということでございます。
はい、おめでとうございます。もう人柱で頑張って報告してください。
ありがとうございました。
そうですね、一粒万倍日の攻略を思う存分、彼らに乗せていただいて。
はい。乗る、はい。頑張ります。ありがとうございます。楽しみです。
はい。私たちも楽しみにしております。
はい。
お疲れ様です。番組編集担当の鉄尾一郎です。私の作業が滞っておりまして、収録してから配信までに相当時間がかかっております。ごめんなさい。3月21日のハンスケさんのチートデー不発に終わっております。その詳細は257回でお伝えいたします。繰り返します。3月21日は不発です。その次の一粒万倍日は6月5日になっております。ということで、途中経過とごめんなさいでした。
よろしくお願いします。
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 私は、この3週間、ストレッチが7回、7回、6回。
すごいよ。へぇ。
呼吸が 6.5、6.5、6.5。
お。
で、ムーバレックスが 4.5、3.5、5.5。
おお。
はい。筋トレも 4.5、3.5、5.5。
おお。
はい。ちょっと回数が、ムーバレックスと筋トレが3週目は増えました。
はい。
そして有酸素運動が2回、4回、3回。
おい。
え、ハンスケさんのように、中継のお仕事の時には、終わった後というのはできませんでしたが、
はい、
私は今回、高所恐怖症がたたりまして、
ああ。
高いところのカメラをクビになりまして、というか辞退させていただきまして。
あれは高かった。うん、はい。
私は、超高所恐怖症。超高いところがダメなんじゃなくて、高所が超恐怖症。でした。
はい。
田舎に住んでおきながら、木登りなんぞしたことがない。という。
はい。
もう多分俺、原始時代とかだったら絶対生きておれない。今だから生きて生かさせていただいてる。
そうなんですかね。
紫外線ダメ。
紫外線、ほう。え、そうなんですか？
はい。I love 屋根。I need 電磁波。電磁波がないと気分が悪い。具合が悪い。
ほう。
足が遅い。高いとこに登れないからもうライオンをかけられたら一発で食われるよね。はい。そして食べ物も、
取れない。
結局俺の好き嫌いな。
あ、そうか。
嫌いがあるものって栄養価が高いもんなんですよ。はい、内臓系、発酵食品系。
はいはいはいはい。あとマヨネーズ。
マヨネーズ。マヨネーズももう栄養価が高いわけでしょ？フードコーディネーターみたいな方のやつで、はい、結局人類にとってかなり究極的な、
うん、
卵、タンパク質と油の混合物で美味しく調節してるからマヨネーズマヨラーになるのはわかるけど取りすぎると危険だよっていうぐら
い
すごいやつなんでしょ、はい、はい。発酵食品もうちの母が食べ物嫌いなものがあっても構わない同じ栄養素を他で取ればいいじゃんかという、
はいはいはいはい、
あの時代にしてはおおらかな考えだったので、嫌いなものがあっても別に無理させられなかったんですけど、あんたこれからのことが大変だから頑張りなさいって言われて母とちょっとこれだけは克服しようって克服をしたのがヨーグルトと、
はい、
ヨーグルトと納豆、
はいはいはいはい、
発酵食品系でしょ、
うん、
で最近分かったのが俺に優しいんじゃなくて母親が好き嫌いが多かったんだね。
あ、へえ、あ、そうなん
だったんですよ。母親は、今でも納豆とヨーグルトはダメな人で。
はいはいはい。
あんた自分が嫌いやったっけ？俺が嫌いでも文句言わんかったみたいな感じだったのが結構最近知りました。
はい。
だからそういう栄養価が高いものがダメなんですよ。漬物とか。
お
ー。はい。
はい。
というところで、絶対今だから生かせて、生かせて、いただいてるというか
飢え死にするか食われるかみたいな、そんな
感じ。絶対食われると思います。じゃあそんな私のこの3週間でいきますと、ハンスケさん覚えててくださってありがとうございます。私子供の時に嫌いなものは、で私一人っ子だったこともあり、私の時代で一人っ子ってすごい少なかったんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
はい、必ずみんな兄弟がいて、
うん、
なので僕も嫌だったし母も言われて嫌だったみたいで、一人っ子ね、甘やかされてるね、で好き嫌い多いんでしょう。
はいはいはい。
で人参ピーマン玉ねぎ嫌いなんでしょって言われるけど、人参ピーマン玉ねぎ大丈夫なんですよ僕
は。はいはいはい。
違うものがダメで、今ほどチェーン店とかがなかったもので手作り物が多い、外食でもそういう感じが多いとなると、マヨネーズが出てくることすごい多かったんですよ。
ああ。
確かに。
ちょっとおかずがあると、ソースという意味でマヨネーズがついてて、漬物がついてるって、俺マヨネーズも漬物もダメで、ごめんなさいになるから俺自炊しだしたところがあるぐらいなんですね。
はいはい。
ということで、どちらかというと幼少期は僕マヨネーズ嫌いなんです、漬物嫌いなんですのが多かったんですね。当時あんまりそんなにヨーグルトの出てくる時ってあんまりなかったから。
そうですね。
はい。で、私サンドイッチは卵サンドは好きなんですが、
うん、
手作りの卵サンド、特に幼少期の頃だったら遠足とかでサンドイッチとかあり得るパターンじゃないですか。
はい。
で、ほぼマヨネーズですよね。
ですね。うん。
はい。
実際手作りのサンドイッチを食べると半分ぐらいの確率でもう口に入れた瞬間に、あ、これ実際マヨネーズやんってわかる時あるんですよ。マヨネーズ化してないラインだったら好きなんですよ。サンドイッチの中で卵が。
ラインを超えてなかったら美味しい。
好きなんです。はい。一番食べたいサンドイッチは卵サンドなんです。
で、超えちゃったら
ごめんなさい、なるんです。
そのラインって感じですけどね。
はい。でも手作りの場合、マヨネーズ化してる場合が多いんですよ。
ありますね、はい。
はい。で、私が1995年ぐらいかな、インターネットをやり始めた時に、I hate マヨネーズっていうアメリカのサイトがあったんですよ。アメリカ人の方ってみんなマヨネ
ーズ、ね、全員好きそうなイメージが。
感じですよね。なので、あ、ここにマイノリティとしての俺の生きる場所があるんだって心の支えにしてたぐらい。
それがインターネットに僕の場所があったみたいな。
もうありましたという。最近ちょっと思い出して調べたけど、なくなってるんだけど、でもね、I hate マヨネーズというブランドがあるから、やっぱりね。
ブランド？
ブランドみたいなのがあり、出ました。
はい。
友人とかに、うちの冷蔵庫にマヨネーズと漬物を入れるようなかわいそうなことはしてないというのを散々言ってきたんですね。
はい。
はい。そんな私が人生で初めてマヨネーズを購入しました。
ほ
ー。人生初。
初です。
これちなみにどっちですか？味の素とキューピーと。
あ、味の素のピュアセレクトの方を使わせていただきました。あんまりマヨ臭くないという話を聞きました。
はい。
はい。というのも、さっきから言っている、卵サンド。
はい。
私、パン屋で長く働いてたこともあり、パンの匂いがもう苦手になってきまして。
おお、逆に。
はい。はい。で、そんな私でも月に1回ぐらいパンが食べたい時っていうのはサンドイッチを買ってたんですね。はい。なんで水泳の時に生命の危機を感じた私の本能が働いて、その時はまだクロールをしてましたが、クロールしてる私に業務用サンドイッチフィリングっていう言葉を、
ね、はい、
はい、思い起こさせてくれて、アマゾンで調べると卵風のフィリングとツナのフィリングの2種類、私買うとき卵サンドとツナサンドを買うので、その2つを買いました、
うん、
でツナサンドは良かったんですけど、卵風がやっぱりちょっと卵感がなかった。
ほうほうほう。
てかまあ卵はあれだけ傷みやすいやつだから、本当の卵入ったフィリングだったらもう賞味期限短いようです、短いですよね、うん、という思いがあり、はい、なので卵サンドはもう買うしかないと、
うん、
いうことだったんです。
はい。
で、マヨネーズを使わない卵サンドのレシピはないかも調べたんですが、なかった。全部マヨネーズ書いてあった。
ああ、そうですよね。
そうそう。
多分もうちょっと深く調べるとマヨネーズないのもあるんでしょうけど、実質マヨネーズから手作りするみたいな感じになるはずですよね。
ああ、なるほどね。はい。
マヨネーズ成分をですよね。卵で酢を入れてとかじゃないですか。はい。で、諦めてました。
うん。
諦めかけてました。
うん。
さらに、想像すると、卵サンドを作るときに、一回ゆで卵を茹でて、そしてそのゆで卵を剥いて、綺麗に剥けたゆで卵をさらに崩して、という。
せっかく綺麗に剥いたのに。
剥いたのに、でしょ？
崩さなきゃいけないんだ、みたいな。
ね。これが、また YouTube のおかげで、ここで何度もお話しさせていただいている料理研究家のリュウジさんのレシピで、耐熱ボウルに卵を割って入れて、
生で
生で。
はい。
で、白身、あ、黄身を崩して、
うん。
ちょっと崩して、レンチンするんだって。
お
ー。で、ちょっと短めにしたら爆発しないって言われたけど、僕、同じビオスでやって爆発したから、耐熱の上の、
はい。
ラップ代わりの蓋はしてるんですけど、
はい。
それで行くと、もう、ざっくり混ぜる程度にしておけば、白身は、ゆで卵の白身になって、黄身が半熟みたいになると。
うんうんうん。
で、それをヘラでガチャガチャガチャってかき混ぜたら、もう、この使える卵になったんですよ。
もう早いですね。
うん。そのリュウジさんのアイデアに、私としてはエールを、感謝をして、したつもりで、はい、ならマヨネーズ買いましょうということでマヨネーズを買って卵サンドを自分で作るようになりました。この3週間俺ありがとう。はい、ただやっぱりリュウジさんのレシピでも、
はい、
でリュウジさんのマヨネーズ臭くないって言われるピュアセレクトでも多かったので、マヨネーズ量をどんどんどんどん減らしていって、やっとマヨネーズ感がないサンドイッチにバージョン1バージョンに、
うん、
あまりの卵サンドに夢中になって、この日は珍しく咀嚼を忘れてしまいました。そんなに一生懸命になりすぎてしまったと。はい。
はい、
バージョン4、バージョン5、
うん、
バージョン5か。バージョン5まで行って、やっと、マヨネーズ臭くない比率まで落とすことができました。で、一人分のサンドが作れる。
ほうほうほう。
なので、卵サンドが、3、4分で作れるぐらいまで行きました。
お
これで外に買いに出なくていいと。
いや、僕もこの卵、さっきからおっしゃってた卵フィリング的なところ。
はい。
ゆで卵崩したのと、マヨネーズのミックスしたやつ。卵サンド、もう好きなんですけども、この中が好きなので、この中だけでも食べたいとか思うときあるんですけど、
はい、
もうさっきもおっしゃってた通り、そのゆで卵を作って、剥いて、崩してみたいなのがめ
ん
どくさくて、
うんうんうん、
思うけど、やらない。けど、でもさっきのレンチンのパターンだったら、できそうって思ったのと、
はい、
心配なのは、この買ったマヨネーズ、
うん、
使い道としては卵サンドオンリーですか？
そうなんですよ。ありがとうございます。で、チャーハンに使えるという話を聞いて。
ええー。
はい。チャーハンで卵かけご飯にしたらいいという話。
あ、はいはいはい。
方いらっしゃるじゃないですか。で、僕一回それやって、いや、僕としては卵かけご飯じゃないやり方の方が僕の好むチャーハン。だなという形でそのやり方はやめたんですけれども、なので最初にラードを入れるときにマヨネーズも一緒に入れてしまうと、結局卵と油じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
というで、あの酢の部分は加熱すると飛ぶので、うまみになるので、ということでチャーハンの時に入れようと思い、私にしてはチャーハンを結構、
あ、入ってる入ってる、
多くやってるんですが、3回4回やって4回とも、あ、忘れとったということでマヨネーズが減ってませんということが言いたかった
です。これ、はい、じゃあまだチャーハンは試せてないんですか？
チャーハンにマヨネーズは試せてません。
そうですね。
ただチャーハンまあまあみ、
うん、いや、あのお店のみだ。美味しそう。
餃子もどうです？
美味しそう。
もう餃子、あ、味の素の冷凍がすごいなと思ってたんですが、
うん、
ネットで見かけた記事で、声優、
ほうほうほう、
みんなのお墨付き、
はいはいはい、
シリーズの冷凍餃子がありまして、これが1個10円、50個入って500いくらなんですよ。600円、ちょ、600円いくかどうかぐらい。
ほいほい。
で、味が普通。普通のちょっとニンニクが強い方だから、この値段にしたらめちゃくちゃうまいってこと。
なるほどね。
はい。で、はい、味の素さんのやつはフライパンに置いても水も油も何もしなくていい、弱火で5分にすればいいぐらいなんですけど、これはちょっと技術がいるんですが、 でも僕としてはちょっと技術もやりたいじゃないですか。スキレットでせっかくうまくやるやり方を見つけたので。
米油。
はい。まあまあ綺麗に焼けるようになったでしょ。なので、餃子を思い出してチャーハンやったら、ああ、そうだった。マヨネーズを消費するためのチャーハンだったみたいなことがあったという。はい。ことでございますが、マヨネーズがあんまり減っていません。
このマヨネーズいつなくなで、これ、もう一つ小さいのなかったです?
あったのかな?でも思ったより安かったから、まあいいかなと。
あ、まあまあ、そうですね。あの、はい、小さいのは割高感があるから、まあ買うならこっちの方が お得だとは思うんですけど、はい、なくな
る。なかなかなくなりません。はい。しかも、バージョン5の卵サンドで結局、
減らしてるわけですもんね。
はい。とおっしゃる通りです。ほんと食べ物の話だけは、2といえばカート来ますね、あなたは。
だんだん減ってってるのにとか思って大丈夫なんだろ
う。はい、そうなんです。当初の、リュウジさんからのレシピの半分になりましたけど。
が、
減るのが倍になるやん、みたいな、はい。
好みのあれだったってことですね。
はい。なので、レシピは、番組テキストに貼っておきますので、ご覧ください。はい。と、そんな、私でした。で、睡眠スコアは相変わらず高くて、ごめんなさい。もう言うほどもないぐらいですが。
睡眠スコアも僕もちょっと記録を取っていて、
はい。
次回お話をしたいなと思っておりますが、一回、緑色が出ました。
おめでとうございます。
おぉ。
あ、じゃあ、ごめんなさい。2回か。2回出て、1回が90が出たので、ちょっとこれを基準にとかちょっと思ってます。っていうのを、次回お話ししたいと思います。
はい。
てか、すごいですね。緑以外ないですもんね。
まあ、はい。悪くても、緑みたいな。
あ、1個黄色があるか。でも、100があるし。
100、1回しかない。いや、そんなに、22時台に寝れたことはなかったし。
ああ。
はい。ということで、睡眠スコア。まあ、当社費、あんまり良くない。
とか、鉄道さん的にはあんまり良くないか。
はい。ですね。ただ、パンスケさんに、前回、シングと、
はい、はいはいはいはい。
今回の中継のお仕事、はい、新富士の同じ東横ホテル、
はい、
同じ部屋ではありませんが、同じホテルに、お世話になった、
はい、
日にちで見たら、はい、やっぱ僕より良くないんだね。
68、69。
格段にいいっていう感じじゃないですよね。
そうです。
はい。ということで、継続です。前回継続したのは2023年の2月24日、3週間前です。前回の継続の体重が 87.4kg でした。今週は、じゃん !88.4。
1.0kg の増量でーす。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。マヨネーズは重たいんでしょうか?体脂肪率です。前回計測した体脂肪率は 30.3% でした。今週は、じゃん !30.9。
1.6% の増量です。
はい、お疲れ様です。
入ってますからね。はい。
はい。ウエストです。前回計測したウエストが 96.0cm でした。今週は、じゃん !98.4。
2.4cm の大増量です。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。半助さんにめっちゃ笑われてます。
来ましたね。久々なドーンが来ました。ギッタンバッコンの。久々に上がったんじゃないか。
プールちょっと増えたのと、プールでの水中ウォーキングが30分じゃなくて60分まで行くようになったんですよ。
おお、はいはいはい。
その代わり60分歩くときついですね。木曜日に歩いて金土日。
はいはいはいはい。
行かなくても足にまだ疲労が残ってる感じ。
ああ。
ぐらい来ますけど、60分歩いて背泳ぎの足5分やって、これは運動として効いたやろうと。思って、さらにちょっとサボり気味だったムーバレックスと筋トレをフルにやる回数を増やして、 2.4cm の増量です。
いやでもタイムラグかな、そういう来そうですね来週ぐらい。
だからそんな嫌そうなものが来るような言い方はやめていただけませんか。
めっちゃ喜んで。
中途半端な同情も嫌だし。
めっちゃ喜んだけど、次怖いな。
いや、怖くない。
別に怖くはない。
どんどくんじゃないですか。いやー、だって、プールで1時間歩いたったら、だって4時間歩いたことと一緒ですもんね。そりゃきついっすよね。
軽い推測ありがとうございます。
はい、次来るな。やばい。はい。
やばくはないです。はい。ありがとうございました。
ありました。まあ、でもこれは、タイムラグ的なものがありそうですよね、永井先生。
すみません、すごい無責任に聞こえたら大変申し訳ないんですが。
はい。
今回はこのくらいなのは全く問題ないなと思って僕は今数字を確認しています。
問題ないんですか？大丈夫、
はい、全ての人、すべからく全ての人にそれを言うわけではないですよ、うんうん、鉄夫さんだと問題がないなと思ってますっていうお話です。
これは一旦抜根特性を持つ鉄夫さんならではってことですか？そうではなくて、
まあそれもありますし、
はい、
本当に冬から春に変わる時期って、すべからくすべての人痩せにくくなるんですよ。
ああ、はい。
これはすいません、もう本当に個人的な経験値と、
はい、
今までお客さんを見せていただいた数の中でのお話になってしまうんですが、多分やっぱり人の体も季節に合わせてホルモンバランス変わるんだろうと僕思ってまして。だからまあ本当に冬から春用の体に変わるときっていうのは、ホルモンバランスが変わるっていうことは、やっぱり体の状態変化させにくくなるんですよね。で、特にそこに加えて花粉症になる方ってもう本当に自己免疫も崩れてるし、自律神経も崩れてるので、通常と同じように動いてても痩せないっていう方が非常に増えてくるんですね。なので、今動いてるペースが変わることなくこのままコンスタントに行けば本当に半助さんが言うように次は普通に落ちてくるだろうなと思っているので全く問題がないと認識しているっていう感じなんですね。
はい、一喜一憂せずに同じのを繰り続けていければ
多分反応するタイミングが来るので心配ご無用っていう感じで、はい、ただ
ああ
良い子は真似しないでくださいではあるとは思ってますので他の方はまた自分なりにやり方を見つけていただいた方がいいなとは思ってますが、鉄夫さんに関してで言うと、
はい、
心配する要素が特にはないなと思っているので、
はい、
そう、もう本当に今回見守りモードかなと思っていますので、今の時点で結果を求めずに、コンスタントに続いていくと大きく結果が実るだろうと思っておりますという感じです。
ありがとうございます。
もう本当に心配はいらないなと思ってます。60分歩けたっていうことを僕は実はかなり効くと思ってまして。
あ、本当ですか？
はい。だからそれはすごくやっぱり大きいです。なのでぜひそこをコンスタントに続けていくと、
はい、
おのずと結果に現れてくるので、もう本当に心配を全くしなくていいなと思ってますので。
はい、ありがとうございます。
もう本当にご安心ください。
はい。
ハンスケさん怖がるっていうのは若干ちょっと意味が分かりにくいですが
怖がるっていうのとあと永井先生が俺に大丈夫だよって言ってる時のつまらなさそうな顔がすごいんですよね。
いやーまあでもこんだけ動けてますもんね。そのプール以外の部分でもストレッチとか筋トレとか
そうだからちゃんと結果にはつながっていくと思っているので特に心配する要素がないなと思っております。まあ、ハンスケさんが怖がる結果をやってくるだろうなっていう感じですね。
あと、ハンスケさんが2週の収録ペースなのに3週にして、俺に収録を伸ばしてみたりとか。
そう、だ結局、抽選外れちゃったしね、こう、っていう感じがします。じゃあ、ごめんなさい、話急に戻しますけど。
はい。
1月過ぎぐらいから、ちょっとなかなかお忙しかったのもあって、動けないっていうお話があったじゃないですか。こっからこう徐々に戻せたのは仕事がある程度落ち着いたからっていうのもあるんですか？
いや、全然変わってないですよ。
え、じゃあ、この、なんか、動けなかったのが、
はい。
できてる感じっていうのは、なんか、きっかけがあったんですか？
いや、そんなに特段戻ってないですよ。これ、今、3月のコナミさんの出席カレンダーをお見せしてますが。
ああ、ごめんなさい。プールはまだもう、と、ん？その、始めた頃のほぼ毎日みたいなところから比べると少ないですけど、
はい。
他のやつってだいぶ戻ってきてるじゃないですか。ストレッチ、深呼吸、ムーバレックス、筋トレ。
ああ、はい、はい、はい。
なんか、一時なかなかできなくてっていう。
そうですね。なんか、ああ、もう時間になったら、もうする時間ないや、みたいな感じになってたので、
はい。
はい。アラームを出したりとかして、早めに。する時間を組み込む、仮で組み込んで、そのアラームを出すようにしたりしてます。
それ、その通知とかで、早めに動き出せたから、始められたみたいな感じですか？
そうですね。それでもまだ通知の時間に、ジャストに始められてなかったりするんですけど、どうしても仕事の方を優先させたりしてしまうんですけど、でもちょっと増えたでしょ？そういう意味では筋トレ
も。なんかこう、ね、哲夫さんの場合はグラフもつけてくださってるので、明らかにこう、戻ってきてる感じが分かりやすいじゃないですか。
はい。
ここら辺が、こう、なんかきっかけがあったのかなとか、なんかお仕事のタイミングだったのか、
仕事系はほぼ変わってないです。
変わってないですか。じゃあ、はい、アラートとかっていう
グラフとか
が効いてるってことなんですね。
はい。
いや、なかなかこの、一回落ちると、その戻すのって、僕の場合はよっこいしょうなんですよ。そういう。
いや、僕もですよ。10年間よっこいしたからこうなったわけで、はい。
なんか、やんなきゃみたいなので、こう、うん、なんか、転がり出したら、まあ、ある程度転がると、できるようになってはくるんですけど、最初はやっぱりよっこいしょだったん
ですよね。
このなんか、よっこいしょ感がうまくね、こう、なんていうんだろう。こう、できなくなったらこれやれば回せ出すみたいな、なんかうまい方法があるといいなと思ったりしてなんちょっと伺ってみたんですが。
はい。そういう意味じゃあんまりいい、あれじゃないですが、はい。
でもアラート出してタイミングをこう見るとかっていうのは一ついい工夫。ですね、ちょっと僕も試してみたいと思います。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットの悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。送り先はダイエットアットマーク p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット256回、お相手は半助と
鉄内郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。